1、令和6年新春対談、羽曳野の魅力発信について。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、心健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症に対して市民の皆様と3年にわたり立ち向かい、乗り越えることができました。本当にありがとうございました。そして、様々な行事やイベントも開催することができ、市民フェスティバルをはじめ、健康祭り、羽曳野防災運動会、大阪羽曳野観光局主催のワインフェスティバルや肉祭りなど、多くの方々の笑顔に触れることができました。今年も市民の皆様の信頼とご期待にお応えするため、多様化、複雑化する社会情勢への対応や DX、スマート市役所への転換など、新時代の到来に向けて勇猛果敢に挑戦してまいります。また、今年は2025年、大阪・関西万博を翌年に控えた大事な一年となります。世界中が日本、大阪に注目する中で、本市の魅力を PR する絶好の機会です。この度、羽曳野市文化大使、笑福亭仁智師匠、大阪羽曳野観光局、大谷恒和理事長、羽曳野市議会、樽井佳代子議長と羽曳野市の魅力発信について語り合いました。国内外から多くの方に来訪していただき、活気にあふれた街を築いてまいりたいと存じます。本年もどうぞよろしくお願いします。羽曳野市長山野葉はじめ。対談。大谷。今年の新春対談は羽曳野市の魅力発信についてをテーマに進めさせていただきます。私も羽曳野出身で観光局の理事長を務めさせていただいております。まずは皆さんが考えられる羽曳野の魅力とはどのようなものでしょうか。山の葉。皆様もご存知の通り、大阪府で初の世界文化遺産である門司古市古墳群と、日本遺産である最古の街道、竹之内街道を有しています。二つの遺産を持ち合わせているのは、大阪では羽曳野と堺市にしかありません。まずこのことが他にはない本市の魅力です。そして羽曳野市の名前の由来でもあります。大和尊の白鳥伝説が、古より伝承されており、この伝説を令和の今に映画化しようと、本市出身の映画監督が人形劇と実写を組み合わせた作品を現在制作中です。主人公の声はテレビアニメポケモンの主人公サトシ役でおなじみの松本梨香さんが演じられ、今春の公開を私もとても楽しみにしています。樽井。羽曳野は食べ物も美味しいものがたくさんあります。お肉の町羽曳野にちなんで、昨年初めて開催されました羽曳野肉祭り。新鮮なお肉を使った料理のブースがずらりと並び、皆様ご堪能、ご満足いただけたと思います。そして羽曳野の特産品ブドウを使って醸造されたワイン、こちらも当日今年の初物としてワイナリーがご出展されていました。私もお肉にワインにお腹いっぱい胸いっぱい楽しませていただきました。ちなみに大阪府内では6つのワイナリーがあるのですが、そのうち3つのワイナリーが羽曳野市にあるんです。全国の皆様にぜひご賞味いただければと思っています。仁智。羽曳野は私が幼い頃は のどかな田園地帯の雰囲気でしたが、急に人口が増えて道路も整備され、ファミリー層も住む町になり、車でも電車でも移動に便利なちょうど良い町だと思っています。果物ではイチジクが特産品。以前いただいたイチジクソースが大変美味しく愛用させていただいています。薄いエンドウも薄い地区発祥でありますが、昔は家の畑でイチジクもエンドウも作っていましたね。肉祭りはぜひ参加してみたいですね。大谷、美味しい話はつきませんね。羽曳の肉祭りは昨年初めて開催しましたが、皆様からいただいたご意見を反映し、今年はもっと良いものにしていきたいと思います。次は、羽曳野の魅力ある街づくりについて、市長からお伝えいただけますか？山の葉。街づくりについては、市民の皆さんが生活の豊かさを実感できる街づくりを進めていくことが、私の一貫した考えで、令和5年度では、3つの施策を重点施策として優先的に取り組んでいます。1つ目は、未来を担う子どもの笑顔です。新生児聴覚スクリーニング検査費の一部助成。保育料は0歳から2歳児の第2子を半額、第3子以降を無償化。学校給食は第3子以降を小学校で全額助成、中学校では半額助成を実施し、また英検、IBA 受験料の助成や英語ドリームフェスティバルを実施しました。昨年11月にボール遊びができる公園として、島泉街角遊び広場をオープン。南阪奈道路高架下に、スケボーパーク羽曳野の整備を進めています。二つ目は、安全安心健康です。AED を市内コンビニエンスストアや交番に設置し、昨年には峰塚公園で羽曳野防災運動会を実施。信号機のない通学路の事故防止に向け、横断者注意喚起灯を順次設置しています。国保加入者で特定健康診断を受けた方にギフト券を配布。在宅で人工呼吸器使用の方に発電機購入費用の一部を助成。高齢者のフレイル予防、認知症対策のため、東京大学高齢社会総合研究機構と AI を用いた検診データによる研究事業の連携協定を締結しました。三つ目は町の魅力創造です。先ほど皆さんに羽曳野の魅力を語っていただきましたが、国内外の多くの方々に知っていただくために、一昨年10月に大阪羽曳野観光局を設立しました。理事長に吉本興業から大谷様にお越しいただき、これからの大阪・関西万博に向け、大阪羽曳野観光局の取り組みを大いに期待しているところです。大谷、市長のご期待にお応えすべく取り組んでまいりたいと思います。施策を知っていただくためにも、SNS など含め、今はメディアの活用が重要だと思います。市長は積極的にメディアへの PR も行っているように感じますが、いかがでしょうか。山の葉。市長に就任してすぐに、市の公式 LINE を立ち上げました。Facebook も毎日更新し、SNS をフル活用して市民の皆様に少しでも早く情報をお届けしたいと思っています。テレビやラジオ、雑誌などにも積極的に情報提供し、 実際に取り上げていただきました。さらなる PR のために、大阪羽曳の観光局とともに、積極的に行ってまいりたいと思っています。そして、令和4年5月になりますが、羽曳野市文化大使に、笑福亭仁智師匠、スポーツ、観光大使に、ダルビッシュ有投手に就任いただいています。お二人の力もお借りし、全国だけでなく、世界中に羽曳野をアピールできたらと思っています。大谷、仁智師匠は文化大使に任命されましたが、今後どういった活動をお考えでしょうか。仁智、私は話し家ですので、全国いろいろなところで寄席をさせていただきますが、必ず大阪の羽曳野出身と紹介してもらうようにしています。大使就任の時に羽曳野市を題材にした創作落語を作ってもらいたいと市長にお願いされまして、それが肩にずっしり重荷となっていますが、かっこ笑い。羽曳野には話のネタになる材料がたくさんあるので、それを集めて近いうちに形にしたいとは思っています。もう一つ思っているのが、市民文化祭でも落語をさせていただきましたが、次は羽曳野の子供たちなどに落語を覚えてもらって、披露してもらうなど、落語教室のような場を作りたいなと思っています。人前で何かをするというのは、度胸も必要ですし、表現力も養えるので、良い経験になると思いますね。山の葉、とてもいいお話ですね。早速いただいた話を、教育長とともに前向きに検討したいと思います。たるい、私も仁智師匠の創作落語を本当に楽しみにしている一人なんです。また、今のお話を聞かせていただいて、羽曳野落語教室もぜひ実現できるようにと思っています。本当に楽しみです。大谷、そして大阪・関西万博も来年に迫ってきていますが、市長、国内外から多くの来訪者が大阪に来られるチャンスですよね。山の葉、2025年、大阪・関西万博は羽曳野を世界に PR するまたとない絶好の機会になると思っています。羽曳野市には歴史的な建造物もありますし、食ももちろん楽しんでいただきたい。市内には相撲部屋もございます。仁智師匠のお力をお借りし、外国の方に落語に触れていただく、そういった取り組みもできたら面白いですよね。様々な視点から羽曳野を PR していきたいと思います。大谷、仁智師匠、話芸といった点で外国の方には様々な仕掛けが必要だと思いますが、上方落語協会としてどのような取り組みをお考えでしょうか。仁智、コロナが明けて外国人の方も観光の仕方が変わってきています。落語協会としましても、インバウンドのお客様向けの多国語落語に取り組んでいます。日本の食文化は世界に認められてきていますが、落語は今までうまく伝わっていなかったように思います。日本の笑いも私は世界に通用すると思っています。そういった試みをする話し家が増えていますので、落語を世界に発信できたらと思っています。私は大阪弁の話し家なので、外国語ではしませんけど、かっこ笑い。大谷、大阪羽曳野の観光局としては、まず来訪された観光客の方々に、羽曳野の魅力を伝えるために、大阪市内のホテルなどで、羽曳野の食材を使った食事を楽しんでいただけるような取り組みを行っています。今後、さらにホテルなどで、 羽引きのフェアができればと思っています。山の葉、夢はどんどん広がっていきます。大阪羽引きの観光局を中心として羽引きのを盛り上げていきたいですね。本日は皆様ありがとうございました。一同ありがとうございました。笑福亭仁智師匠の落語会を令和6年5月12日日曜、立区羽引野で開催します。詳細が決まり次第、広報や SNS でお知らせします。